こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお届けいたします、楽しい投資ポッドキャスト。今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。本日のポッドキャストでラジオでお届けしたいなと思っておりますのは、最近話題の大王製紙における、まあ、ちょっとしたスキャンダル、これとですね、このニュースと、有価証券報告書という決算書の絡みをですね、お話ししたいなと思っております。前回お届けしたポッドキャストから1週間も経たないタイミングで今これを収録しております。まあ、勢いのあるうちにですね、できるだけガンガン配信していかないとですね、こうやっぱ間空いちゃうんですよ。強制されてるわけじゃないっていうところが、まあ純粋に私の楽しみでですね、お届けしているこの番組ですので、やっている方は楽しいんですけれども、やっぱり何か強制されないと人というものはだらけてしまうものなのかもしれませんね。人はとか一般化していっておりますけれども、まあ、私自身の個人的な問題かもしれません。まあそれはともかくですね。ではまあそれは余計なことでした。じゃあちょっと本題に入りたいと思います。どんな出来事があったのかということを軽くおさらいしておきます。大王製紙の会長さんがですね、辞任したんです。で今回、これに絡めたいのは有価証券報告書に記載されている中期情報の一つ、関連当事者情報、これからこの中にですね、今回起こった出来事、スキャンダラスな出来事のですね、兆候というものを察知できなかったのかということを今回のメインテーマとして取り上げたいと思います。先月大王製紙の会長さん辞任された。でその会長さんはですね、同社の子会社から巨額の借り入れを行っていたということです。その資金の使途も不明であるというふうに報じられています。これらの事実が問題視され、引責辞任という流れでした。同社の現社長は前会長に対して刑事告訴を検討中とのことです。さて、一投資家として気になりますのはですね、このようなスキャンダルは事前に察知できなかったのかということです。で結論から申し上げればですね、兆候はすでに ありました。怪しんでしかるべき情報は今年の6月の時点ですでに公表されていたんです。具体的には有価証券報告書における3月末時点での情報です。ここで開示されていた情報に兆候は、あったということですね。で具体的にどこからわかるのか、まあせっかくですので突っ込んでお話ししたいと思います。具体的にはですね、大王製紙の有価証券報告書2011年3月期のそれのですね、71ページに載っているんです。決算情報、決算分析、有価証券報告書の読み方といったものにご興味がおありの方はですね、ぜひ、有価証券報告書の実物をダウンロードして、ご覧になってみてください。誰でもタダで今や入手できるのが有価証券報告書です。一昔前に比べて随分と個人投資家にとって有利な環境になってきました。興味がおありの方は、大王製紙有価証券報告書といったキーワードでですね、検索していただけるとどこかで入手できるかと思います。私はですね、大王製紙のホームページから、IR ライブラリーから入手しました。第100期の有価証券報告書です。で先に申し上げた通りですね、今回の注目ポイントは中期情報の一つであるところの関連当事者情報というものです。ここに記されている情報というものはですね、会社の意思決定に重要な影響力を持つ人々と会社そのものとの間の取引です。関連当事者というあまり 耳慣れない言葉、このキーワードはですね、ここで言うところの会社に対して重要な影響力を持つ人々のことを指していると理解していただければいいと思います。さて、このような重要な影響力、その力を持つ人々と会社との間の取引、このような情報の開示が強制されるようになった理由は何なのだろうと言いますとですね、株主と関連当事者との間には利害の不一致が存在するためなんです。株式会社制度そのものにはですね、元からこのような利害の不一致が伴うものでした。所有と経営が分離している株式会社の特色から生ずるものですね。まあ、利益相反取引というふうに表現されることもあります。で、この情報開示がですね、最近より精緻なものになったんです。まあ、具体的にはですね、平成20年の4月以降開始の年度から新しい会計基準のもと、より詳細な情報開示が求められるようになったんです。例えばですね、会社役員さんのですね、個人的な利益、それとこの役員が引っ張っていく会社の株主、その2社の間の利益、利害というものはですね、必ずしも一致しないわけです。まあ、例えば会社のお金を、権限を、悪用してといいますか、まあ、好き勝手にその会社のお金を使って豪遊したりすれば、そのもしかしたらその役員さんにとってはその気持ちのいい時間を過ごせるかもしれませんけれども、株主としてはたまったものじゃないわけです。非常に卑近な例でちょっと申し訳ない感はあるんですけれども、まあそんなところでイメージをつかんでいただければと思います。まあ、こういうふうにですね、利害の不一致が存在すると、そこで会社に重要な影響力を持っている人々と会社との間で、この年度においてどのような取引が行われたのかという情報を開示しなさいよということになったんですね。まあ、従来からあったんですけれども、最近はより詳細な情報が開示されるようになった。で、そのようにすることでですね、そのように制度を整備することによって、彼ら重要な影響力を持つ人々に対して牽制効果が期待できるわけです。また同時にですね、株主サイド、投資家サイドに立って考えれば、このような情報を読み解くことによって、きちんと把握することによって、この会社はこのような取引をしているんですよ、投資するときはこのことをきちんと理解した上でやってくださいねっていうことをですね、投資家の皆さん、株主の皆さんに対してその言っているというわけでもあるんですよね。さて、今回辞任することになった前会長は当然関連当事者に該当します。ちなみに今年の3月末時点ではですね、この会長さん、その当時は社長でした。さて、具体的にですね、有価証券報告書をご覧になっている方がいると仮定してお話しますとですね、この有価証券報告書、UFO っていうふうにしばしば略称 UFO と呼ばれる決算書でありますけれども、これのですね、71ページのちょっと長々とした題なんですけれども、タイトルなんですけれども、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引、こんな風にですね、題された表がありますので、それをご覧ください。大王製紙の代表取締役社長に対して資金の貸し付け23億円が実行されましたよということ、そして同額だけの短期貸付金が 資産として連結貸借対照表に載ってますよということがこの表から見て取れるんですね。さて、前期の決算日時点3月末時点では社長、この社長さん、まあ、さっきも申し上げましたけれども辞任された会長さん、当時の社長さんですねに対する貸付残高というものは23億円でした。しかしその後の報道を見るにつけ4月以降追加の貸付で社長さんからすれば追加の借り入れですよねが行わ融資が行われ9月の貸付残高は55億円にまで膨らんでいたと聞きます。ちなみに四半期報告書というものは4月以降会社から提出されているんです。6月末時点での決算書です。第一四半期報告書。ただこの四半期報告書においてはですね、残念ながら関連当事者情報というものの開示は強制されていないんです。なので4月以降の融資については大王製紙の決算情報から読み取ることはできません。これは会計情報の限界と言うべきものでしょう。さて大王製紙の純資産残高、会社の規模はどれぐらいなのかなというところを純資産というものから覗き見るとですね、1296億円、3月末時点でこれだけの純資産があった。でこれに対して3月末時点での社長に対する貸し付けは23億円、その純資産全体に対して 2% に相当する貸し付けがあった、貸し付け残高があった。でそれが9月時点ではもうこの 倍相当まで膨らんでいた。で一時は100億円を上るという巨額な、さらに巨額な数字になったということから考えても、会社の規模に対して見てもですね、非常に大きなお金の流れがあったということですよね。でまあ、実際このような情報、経営者役員に対してですね、役員個人に対して会社からこれだけの大きな金額、もう数十億円単位のお金の流れがあった。で一体何つか、資金の使途も明確にはされていない。これはですね、ちょっとおかしいぞというふうに、アンテナを働かせたい情報ではあります。で経営者の倫理意識というものがやっぱり問題になるわけですけれどもね、経営者が持っている倫理観、これは会社の価値、すなわち株式価値に直結するものです。会社の価値というものは結局のところ人によるものです。人に帰結するものです。で今回取り上げた大王製紙の決算情報というものは、ある意味経営者として大胆な情報開示だなと思います。だって会社から多額の借り入れがあるんですよっていうことを、そのようなことをですね、公言したいと思うような経営者はなかなかいませんからね、極めて貴重な事例であると思います。でこれを機会にですね、これを機に関連当事者情報という決算情報、こういうものがあるんだよということで注意し、株主として投資家として注意しておくべき情報なんだよということを、投資家の皆さんはですね、心に頭の片隅でも置いておいていただきたい。でこれからきっとこの情報に対して一層注目が集まるのではないのかなと思っております。少なくともこのラジオをお聞きのリスナーの皆さん、楽しい投資研究所のコンテンツを楽しんでくださっている皆さんにはですね、ぜひ注目していっていただきたいなというふうに思っております。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においては楽しい投資友の会 というオフィシャルクラブを運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。友の会会員となる会員になりたいと思われる方はですね、ぜひ楽しい投資友の会のホームページから、登録手続きを行ってください。2分もかからずすぐできます。さらに、楽しい投資友の会においては入会金年会費など一切、かかりません。コストゼロで、ご入会いただけます。また、楽しい投資友の会においてはですね、複数のメールマガジン公式メールマガジンを配信しております。具体的には投資家さん会計の勉強をしませんかという会計の勉強のための投資家のための会計の勉強メールマガジン、また、お金になる英語投資家向け英字新聞ピックアップというですね、英文情報からも投資家投資の意思決定に役立てるための情報を手に入れようじゃないかという英語の勉強も兼ねた投資家向けメールマガジン、そして、このインターネットラジオ楽しい投資ポッドキャストに連動した聞くメールマガジン楽しい投資ポッドキャスト、これらをですね配信しておりますので、ぜひ、一緒に読んでいただけたら嬉しいなと思います。すべて無料となっております。まあ、こんなところですかね。気がつくとあっという間です。では次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。